さあということでございまして、
はい、
まあね、もう8月最後の土曜日ですから、
そうですね、
今年の夏もね振り返っていかないといけないような局面ですけども、
はいはい、
怖いね。
怖い
怖い。
何がですか？
電気代の請求書というか。
怖い。確かに怖い。
怖くないですか？
怖いです。
怖いでしょう。
なんかでも今年去年からかな、なんか節電プランみたいなのが、
ほう、重量電灯 A じゃないの？
いや、まあ、関電じゃないとこで今契約してるんですけど。
家？
家。
あ、そうなんや、うん、へえ。
あの電話代と一緒にやってて。
よくあるやつや。
そうそうそうそう、うん、でそこの会社がなんかその電力需給逼迫しそうな時にな
んか協力、
5時から7時まで節電してくれたらなんかポイントあげますよみたいながあって、それをよく利用してるというか、そのメールが明日はこの時間帯はあの
節電
してくださいって言われたら、じゃあもうちょっと一仕事、もう一仕事やってから帰ろうかなみたいな感じ
で、もう冷蔵庫電気ブーって抜いても
そこまでせえへん、
そこまでせえへんの、
そこまでせえへん。ただ家がねめちゃめちゃ暑いんで、やっぱり家帰ったらすぐにクーラーつけやんともうやってられへんような、
あ、熱こもるからね。
そうなんですよ、
ああいう家はね、
感じなんで、うまいことそこら辺も活用しつつ、ただでもね怖いですね電気代やっぱりね。
でしょ、うん、で私今結構怖いなと思ってて、
はい、
あの実は今年の夏僕人生で初めて、
はい、
多分基本的にエアコンを家にいるときはずっとつけてた夏、
はいはい、
まあ、あんま家にいてないんですけど、
あら
っていう説もあるんですけどね、
はいはい、
でも夜寝るとき、うん、まあ、僕家夜結構遅く帰ってきて、
はい、
で寝て起きて朝まあ10時とか、うん、まあ、10時過ぎに会社行きますよね、
はい、
そのタイミングは基本ずっとエアコン入ってて、
はいはいはい、
だ僕は今年はすごい快適は快適だったんですよ、
うんうん、
多分人生で今までで一番快適な夏、
はい、
エアコンってこんなにやっぱあるとね快適なんやなと。
文明の利器を 再確認しましたか？
そうそうそうそうそう。全然知らなかったというか、
はいはい、
なんかさっき後ろで規制が聞こえたような気がするんだけど、
なんか聞こえましたよ、
ね、なんか聞こえたよな、
なんか聞こえましたよ、ね、
なんやったんや
ろ、どっからですかね、
分かれへんね、そう気になって
気になります
ね、うちの会社よくあるからさそういうの、
怖い怖い怖い、
まあ、それでも大体平常心でやるんですけど
はいはい、はい、
そうエアコン今までは朝、うん、
はい、
まあ、起きて、うん、やること大体決まってるんですよ。前の日の洗濯物を畳む、
はいはいはい、
でその日の洗濯物を干す、
うん、
で、まあ、歯磨くなりして会社行くっていうパターンなんですけど、はい、もうちょっとこの洗濯物干しただけで、
う
ん、もう T シャツがべちょべちょみたいな ね、
うん、
でもう会社行ったらもうなんか一汗かいた後みたいな、はいはいはい、もうそんな感じやったんですよ、
うんうん、
それが今年そのエアコンがかかってたら、
はい、
やっぱりちょっと何外で洗濯物干しても部屋に戻ってきたら涼しいんやな、
ね、
汗かけへん、
ね、
うん、そうだからもうすぐ快適で、朝も会社行ったら今までやっても汗だらだらやってんけど、はい、うんうん、もう一汗かくこともないわけですよ。
あ、そうですか、
うん、
家で涼んでから来たら大丈夫ですか？
そうそう大丈夫。だから僕としてはこんな幸せな夏はなかったなただそこまでエアコンを使ったことがなかったんで、
はい、
電気代っていうのはどないなってんのかなと思って、
ね、怖いですね。
なんかリモコンにここまでの電気代はなんぼなんぼですみたいな、
出るんですか？
出んねん、なんか5000いくらですとか、
はいはいはい、
ほんまかこの電気代と思って
そこで分かりませんよね、なんかね、
根拠ないやん、なんで分かんの、ね、お前おうちの電気代って、ね、これ何を根拠に算出してんの、うん、電気代上がってるでって話やんか
そうですよね、
うん、僕の家のさエアコンがその関西電力の電気代の推移なんか把握してるはずがないんやから ね
単価分からへんから、ね、
単価分からへんから、だから何を根拠にこの5000いくらって
はいはい、はい、
言うてんのかなと思って不安ではありますね、
うんうん、そうですね、
うん、
結局ね蓋開けてみんとっていうか請求書が来てからじゃないと分からないですからね。
そうなんです、うん、
怖いですね、
怖いですね。参りましょう、せーの、らしくあれ、マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ということで、
はい、
まあ、今こうやって我々平成を装ってここまで番組10分ほど進めてますが、
そうですね、はい、
実は、
うん、
まあ、私はともかくとして、
はいはい、
ラジコ君は今もう夜多分寝られへんやろね、今日眠られへん夜過ごしてんでしょ、
うん、
悶々と
ほんまに寝られへん明日も早いのに。
え、明日早い、明日何時ですか？あんまり言えませんけど。
でもね、あの8時ぐらいの電車に乗って行くつもりなんで、
ええええ、
まあだからいつもの会社ぐらいの時間に起きるかな。
なるほど。でも明日日曜日ですもんね。
そうなんです。
8月27日。
はい、
早起きして、
はい、
向かう先は、
まあ、関空に行きまして。
関空。ああいいです。展望ホール、スカイビューっていうのがありましてね。
ほんでなんか新しくなったからなんかいっぱいビールでも飲んだりとか
ね。あ、いいですね。
したいなと思いつつ。
なんでやねん、なんで関空までビール飲む
の？そんな時間もないと
思う。ない、そう。朝から行って。
行って。
うん。
まあ、あの一路江戸へ行きまして。
あ、江戸いいですね。
江戸で何をするかと言いますと
何すんのかな、もうええっちゅうねんなもうええっちゅうねんな、はいはい、
まあ、夏といえばね、うん、やっぱりもう皆さんご存知やと思いますけれども、夏といえば、うん、
夏といえば、
夏といえばね、
ええ、
これですよ、これ。
あ、来た。
あ、光らへん。
え、何それ
光らへん。 あれ光った光った。
わかったわかった。交通整理のバイト。
違う。
国際テックで交通整理のバイト。
違う。
それ今持ってるそれじゃまさにそれじゃないですか。そのあの警備で持
ってる棒。違います。あれ赤でしょ。これ黄色。
それ赤にもなるんじゃん。
色の色になる。
あ緑青赤赤それそれバイト。紫緑
緑いっぱいある。
すごい。
いっぱいあるんです。
それ持ってする。
バイトじゃなくて。
バイトじゃなくて。
ですね、4日間にわたって開催されております真夏の全国ツアー2023、あ乃木坂46真夏の全国ツアー2023が、この4日間神宮球場で開催されておりまして、
明治神宮野球場で開催、
明治神宮野球場で開催されておりまして、私明日の公演に参加してまいります。
これ初めてちゃう？
初めて。
初ライブやろ？
初ライブなんですよ。
すごいね。初ライブ
めちゃめちゃ応募したんですよ
今まで。今回
いや今までは応募すらしてなかったんです
よ。諦めてたんや。
そう。ただ今回は
ごめんしゃべりながらちょこちょこ電気変えるのやめてもらいます。
何だったっけな。黄色にしとかなあかんから。黄色に。
何なん黄色って。
久保ちゃんから久保ちゃん、あ、こんなんも買いましたよ。こんなん。
何それ何それ。
イエーイ。
うわなんか意外とちっちゃいなそのタオル。
そうそうです、
ね、久保しおりって書いてますよ。わなんか
2023仕様で
そんなでっかく手広げて名前出されたら横の人とぶつかるやんか。
そうなんですよ。だから多分ちっちゃくせんとあかん
と。そう横の同じような男の人とぶつかるやんか。
そうそうそう。
おっさん同士で
同じようなおっさんとぶつかる。
そうぶつかるやんか。まあでも逆に言うと本当にその誰が誰のファンかそれで一目で分かんねん。
そうですそうです。
友達になれますね。
でもなんか10枚ぐらい持ってて、あの前に来た子に合わせて
すごい
やり替えたりとかする人もいてるみたい
な、ね、面白い名物ファンやな。
そう
すごいな。
そうでね、まあ、今回ちょっとずっと行けてなかったんですけど、はいはい、ちょっとここらで一丁行ってみようかと。
なるほど。
思いまして
意を決して、
まあ、どうせ当たらんやろって思いながら、うん、まあただ、大阪もう今月、うん、先月か、はいはい、あったので大阪も応募して、うん、大阪2日間どっちも応募して、
大阪行けたらよかったのにな。
そうで神宮4日間も全部応募して、うん、でまあどうせ外れるやろなって思ってたんですけども、うんうん、だから1公演に対して4つか5つぐらい応募する、う
ん、権利があるんや。
権利があるんですよ、はいはいはい、あのファンクラブとか、うんうん、メール会員とか。
ああなるほどね。チャンネルごとに
そうあって、で、まあ、今回神宮3日目に当選しまして、
すごい、
まあ、まさか当たると思ってなかったんですけど、それも5月末とかやったんですよ。それ
当選が早い、
当選が、あの先行予約がみたいなやつやったんで、そう、ほんでそれについに明日行ってくるわけなんですけども、ま
あ、そういう意味ではいわゆるアイドルのライブはこれが初めてちゃう？
そう
です。まあ、僕が把握してるだけ、ひょっとしたら僕らの聞いたことないもっとマニアックなアイドルのライブにめっちゃ毎日通ってるのかもしれへんけど、
そう。でもね僕ね、うん、
やばい話になるちょっと聞いてる。
僕ね、うん、一番最初に行ったんが、はあ、しのさんのライブなんですよ。
お、
一番最初、人生で初めてライブハウスライブに行ったのしのさんのライブなんですよ。高2か高3かに
あんたほんまもんやな。
連れてってもらって、あの時
あの誰に連れてもらったん
や。ゲートやったかな。
あーゲートね。
地下に今移転しましたけ
ど、あのだから紀ノ国新金さんの隣にあった時
でしょ。そうです、あそこに連れて行っていただきまして、
はあ、
それが最初でもそれ以来ですね。
あの時は篠野さんまだアイドルやったもんね。
そうです
ね。今はもう NHK 専属リポーターみたいになってますけど。
そうですね。
なんかそうちょっと安定感あってね。
安定感いいですね。安定感
安定感ある。もうほんまにね、生活が許せばほんまラジオなんかもっとね似合うと思うから
ね、
うん、
なんか生活いい意味で生活感がある。
そうそう。でもあの時はまだまだブイブイアイドル感、楽曲的にもちょっと尖った感じの曲とかね。
15、16年前ですもんね。
そうやね。
そうっていう、まあ、それ以来のまあでただまあそんなでっかいところで見るんも初めてなんで。
そう見えんのかな。あんま言われへんけど、だいたいどの辺なんですか座席は。
でまだ分かんないんですよ。
まだ分からへんねん。
あのこの収録の時点ではまだ分からへんくて、
へ
その発見が、うん、4日前ぐらいにチケットを発見できるようになって。
じゃあどこもだいたい値段一緒なん？
全部一緒。
あそうなんや。
だからそのステージの真下も、あの2階3階まではないか、2階席の一番遠いところも値段一緒なんですよ。
そうなんや。
どっちも1万1000円なんですよ。
でも神宮球場って僕のイメージでは2階席ないでしょ。
あだから、まあ、2階というか、
まあ、
だから
上段
スタンドですね。
スタンド
の一番上
見えへんやん。そんなん甲子園球場とか行った時、あのアルプス席の一番横みたいな野球ら見えへんで。あんな
見えへんと思う。
ラジオ聞いとくの分かれへんもん。
そう、うん、ほんまに。だからそんな状態になる。そうだから双眼鏡も買いに
行か
な。
双眼鏡買いに行かな。
そうそうそう。
みんなで買いに行く双眼鏡。どこに売ってんの？ あれやあのほら眼鏡屋さん。 あのサンド、サンド、サンド、メガネのサンドや。
メガネのサンド。
ええやつ買いに行こう。
ほんまのええやつ。
ほんまのええやつ。あそこ行ったら間違いないから。サンド。
ネットで見てたらなんか1万2000円とかのやつもあって、多分だからもっと行けば5万とかのやつもあるけど、うん、2000円のやつからあって、いくらのんがええかなと思って今めっちゃ迷ってるところなんです
けど。まあでもほんま店員さんに聞いて、うん、あの極端な話ほんまにその座席のスタンド、これからここまで見えるぐらいのやつくださいって言って買った方がええんちゃう？
ね。そう。だからちょっと聞きながらちょっと行こうかなと思ってるところです。たのっていうかそんなも考えてたらほんまもうそわそわそわ
そわ、ね。そうよね。ほんま寝られへんでほんま。だからほんま4日前が次のあれや山場や。そうです。そこで座席が大体どの辺か決まるわけや。
うん、
でもそれだってやっぱり上か下かとか右か左かによって全然変わってくるもんね。
うん、ただね僕もこのまあ。ペンライト、サイリウムね。
あ、それサイリウムね。
サイリウム、うん、ほんま2本買わなあかんねんけど、
なんで
間違えて1本しか買ってない。
なってんのよ。
両手でいかなあかんけど。
わかんよ。あかん、あかん、あかん。もう潜りや、潜り。そう、潜りのファンや。
だからこの間慌ててメルカリで買ったんです
よ。え、もう1本
もう1本買った。2000円ぐらいのやつ買ったんで、まだもうすぐ、もうそろそろ届くはずなんですけど。
あ、ちょっとえら汗かいてるけど、熱ない？
熱い。
エアコン、
あ、大丈夫ですよ。
え、大丈夫じゃないです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ねえ、サイリウムも買って、そう、タオルも買って、あと買っとかなんかもうないの、なんか T シャツとか分からへんけど。
そう、ほんで物販が朝10時からやってるらしいんです
よ。早いからあかんやんか。
そう、ただでもそんな
暑いわ。あとから通販で買えるんでしょ？
買えます。
うん。
ただでも後から買うもんな。
そう、やっぱあの場で同じ T シャツ着てるっていうのがミソなんよな。そうそうそう、アンコールの時に T シャツ出てき来て出てきよんねや。
そうなんすよ。
それと同じの着てんねんな。
うん。
うん。
だから、ね、僕もねその通販の時に、うん、通販あのこのサイリウムとこの
推
しメンタオル、はあ、もうこれどっちもあの今年の全国ツアー用のやつなんですけども、
最新のやつやな。
これを買うときに T シャツどうしようかなって思ったんですけども、うん、まあ、T シャツはもう別にええかなって思って、うん、そこでは諦めたんですけども、はいはいはい、近づいてくるにつれて T シャツ買うといたらよかったなって今ちょっとすごい、
ね、
あの後悔してるところなんですけど。
そうですよね。
ちょっと物販に並ぶ元気があれば並びたいなと、うん、思ってます、
ね。でもまあ2日目に買うこともあ2日目とか翌日に買うこともできるし、ね、
できます。
3日目に行くわけやから、はい、今一番何を楽しみにしてるんですか？
でもねやっぱりねそのね、うん、まあ僕の推し面久保しおりちゃんって言うんですけども、
久保しおり真面目な子やからね、僕もラジオでしか知らないですけど、
久保しおりちゃんにどれだけ近くで会えるかっていうのをね、
あ、
今やっぱり一番楽しみにしてますよ。
まあ来てね。
そう、ただ近すぎても、
うんうん、
そう、あの
歌ってるからね向こうは。
そう、いや、うん、まあそれもそうやし、
うん、
僕まあ初心者なわけですよ。
そうやね、ビギナー中のビギナーや、うん、篠さんのライブ以来で、アイドル
は。そう、篠さんのライブ以来15年ぶりぐらい。
15年ぶりやん。
そう、うん、なんでそのコールの仕方とかもなんかようわからへんし、
でまあな、
なんか歌の途中でも、うん、え、去年からかな、もう解禁されたんで、
はいはい、
去年じゃ今年の頭から、うん、解禁されたんで、声出しとかもできるようになったんで、うんうんうん、声合わせてなんか言ったりとかせなあかんし、なんか振ったりせなあかん
し、うん、忙しいな。
そう、そんなん分からへんから、
分かれへんわ。
その一番前行きたいけど一番前行ってしもたらもう
どうしようって
潜りってバレてしまうなって思って。ほんまやな。
でも今時その動画とか行くでもあるでしょ？
あります。
うん、まあそんなちょっと今の時点では予習してるまあないですもんね。
そうそう、なんすよ、うん、そう、なのでちょっとまあ、楽しみ8割不安2割ぐらいなんですけれども、
まあ、久保さんの近くで、で、あの乃木坂46なんかもう曲むちゃくちゃ多いでしょ？
多いですね。
覚えられへんね。
うん、だからもう全部は無理ですね。ただでもそう、まあ僕ファンになって4年目、5年目ぐらいかな、うん、
はいはい。
なんでまあ毎回のライブ見てたらちょっとずつ覚えてきたんで、うん、まあ、歌える曲は歌いながら、
なるほど、
周りの人に合わせながら、
うん、
ちょっと周りをも見ながら、久保ちゃんも見ながらで忙しいんですけれども
、ね、いやでももうあれですよ、きっとお仲間たちがね、みんな同じ目的で集まってる、
そうですね、
ような同じような人たちやから、
はい、
きっと打ち解けて、
うん、
もう終わった後は肩組んで居酒屋行ってますよ
ね、
うん、
楽しみやな、
楽しみやな。もう神宮球場周辺の居酒屋調べとかなあかん。
ほんまですね。
うん、あの聖地みたいなとこまたあるかもわからんし ね、
そうですね。
あ、
楽しみ
です、楽しみですね。じゃあそのリポートは9月に聞けるってことかな。
9月23のオンエアです、ね、
ぐらいで聞けるってことかな。
そうですね、はい、東京珍道中もそこら辺でね、
楽しみですね。ぜひね、
はい、
俺だから動画配信とか、まあそんなんあの羽生ってやが見られへんけど、うん、ひょっとしたらどっかでテレビ映ってるかも。
そうです ね、
あね、なんか目立つ格好していけへんの、なんか分かる格好。え、せえへん、
せえへん、
も
う黒の上下で行こう。
黒の上下で行く。
そうですか。もうあのコンサートスタッフと間違える感じで行こうかな。
お前もう靴も黒にしてください。靴下もね。
ほんまにも全部揃えてね。
はい、あのワントゥーワンのスタッフかなと思われるぐらいの。
あの行こうと思います。
失礼でお願いしたいと思います。はい。はい、じゃあその辺も楽しみにしながら、次のコーナー参りましょう。裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
お便りもあるんですけどね。初登場、
初登場、
今年の夏の出来事としてはね、はい、和歌山放送的にはですね、万博協賛競輪っていうのがありまして、うんうんうん、この競輪中継がね、
はい、
8月の12、13にあったんですよ。
はい、
で、まあ、普通あの和歌山グランプリって言って年明けぐらいにやることが多いんですけど、はいはい、夏にあんまりない中継は、ね、ないんですけど、はい、今回はあってですね、これがまあ一つ山場ポイントでして、
はい、
初登場、競輪中継の女性アナ岩原さやかさん、
岩原さやかさん、
岩原さん初登場。
調べましたよ。
あ、調べました、
ググりましたよ。
元競輪選手、
ね、
ガールズ競輪の選手、
ね、うん、競輪選手からそのアナウンサーになる方って多いんですかね。
いやでもこの人初めてって、
あ、やっぱそうなんですね、
第1号みたいな感じですよ ね、 ね、なかなか、
ね、
競輪って感じの、
うん、
競輪トーク当たり前なんやけど競輪中継からね、
競輪トーク
僕らはそれこそ僕らもあくまで、ね、素人でこの日何があってね、僕実はずっと聞いてたんですよ初日、
はいはい、
初日時間中継の土曜日、
は
い、なんでかというと、うん、僕はその日競輪中継のフェーダーを上げる、うんね、で中継が終わったら下ろすっていう仕事を任命されたんですよ
そんな大事な仕事を。
そう、今までは大体もうそういう時はね、現場で直マスターに送って、はい、マスターで自動でやってたんですけども、うんうん、今回はスタジオ経由の
送出
ということで、スタジオで僕がフェーダーを上げる、
はい、
でプーンプーンっていうか、もうチャチャチャチャンって中継が終わる、そしたら下ろすっていうね、はい、そのためだけにあの宅に座らせてもらいまして
大事な仕事ですね。
そうなんですよ、非常に大事な重要業務任されました、はい、だからずっと競輪聞いてたんですけど、
うんうん、
岩原さん、
はい、
なかなかいい感じでした ね、 ね、競輪場にゲストがまあ来るんですね、はいはい、アトラクション的な感じで、うん、ゲストのですねグラビアアイドル松島英美に期待高まる放送席山本ディレクターがやたら松島英美の話をするっていう
大事大事やっぱり、
僕も調べました、
うん、
その競輪場に来た時の様子を、まあちょっと調べたみたいんですけど、はい、確かに可愛かった、松島英美さん、
松島英美さん、
はい、グラビアとしては結構ね、攻めたグラビアもあるんですけども、
はいはい、
今回の競輪場でのゲストは普通の服装で、別にあの、
ね、
水着姿とかじゃなくて普通のファッションで登場したようなんですけども、
あ、同い年や、
結構じゃあもうベテラングラビアアイドルですね。
そうですね、
グラビアアイドルにベテランというジャンルがあるのかよくわからないですけれども、
パッと写真見た感じお姉さんかなって思ったら同い年でしたわ。
そう、だいたいですね、グラビアアイドルの人とかってそういうふうに見えますよ ね、
ね、
それでは関連したお便りもいただいております。
はい、
これ筋コンお好みさんですね、
ありがとうございます、
はい、チェリーさん、ラジコ君、にやたろう君、こんばんは。
こんばんは。
この盆休みに放送された土曜日の競輪中継を聞いて、はい、和歌山競輪場に行きたくなり、
はいはい、
日曜日に競輪好きだった祖父のお墓参りに堺へ行った後で和歌山競輪場へ足を伸ばし行ってまいりました。
はいはいはい、
競輪場に入ったら早速ステージに立っていた松島英美さんのご尊顔を向かいの休憩所前で拝んでいる山本競輪担当ディレクター専任部長がいたり、レジェンドリスナーである K さん誰やねんらしき方が給水所で水をガブ飲みしてるとこを見かけ、後日他の番組でも名の通ったリスナーさんが競輪場に行って糸井嘉男さんのトークショーを見たというお便りを聞いて、かなりの数、元阪神の糸井ですね、このかなりの数の和歌山放送リスナーがこの競輪場に潜伏しているのを実感したのですが、車検の方は最後の2レースのみにして結果はトントンで、特に優勝戦の前のレースで一応してある奈良の選手、地元ですもんね、奈良の選手が1着になり、上機嫌で生ビールやアイスティーを飲みながら暑い夏の日のんびりと観戦しました。
いいですね、
日曜日暑かったんですよ。
暑かったっすね、
僕もね、あの家族その日休みだったんで競輪場行こうかって一瞬言おうと思ったんですけど、ちょっと暑すぎるやろうと思ってね、
暑かったです。
子供科学館行きました。
あ、いいですね、
近すぎるやないかって
涼しい
涼しい、その後改めて放送されていた土日の競輪中継を聞くと、締め切り前に流れている牧歌的な音楽に、流れるんですよ牧歌的な音楽ね、大和なでしこ七変化を流している奈良競輪場との違いを再度思い起こされたり、うんうん、レース直後に何々清から買いますからの高笑いとか、いいぞマジ頼む頼むぞマサヤといった観客の意味不明な声がダイレクトに伝わり、
ほうほうほう、
これぞラジオのスポーツ中継の醍醐味と感じたのですけれども、はい、そこで年始に行われる和歌山グランプリなどの競輪中継があった時の入着から決定までの静寂の間に、
うん、
土曜日の夜のらしくはよろしくとか、新宮支局からの放送を復活させてくださいとかの和歌山放送にまつわる声をいっぱい出すいいチャンスだと思ってしまった次第です。やめてください、
は
い、
思ってしまった、
ね、思ってしまった次第、はい、やめてくださいね。ということで、まあ確かにそういう声もね、あの他のスポーツ中継ではなかなか入ってこないような声が競輪とかね、
う
ん、公営競技の中継では入ってくるっていうね、
はいはい
はい、これは結構聞きどころで、
はい、
それはもうねベテラン音響のね人がいてるんですけども、多分もう絶妙に多分やじりそうな客に向けてマイクをもうセッティングしてるんですよ多分
あえてそっちに向けて、
ね、あえてそっちに向けて多分もうね、あの臨場感を多分作り出してると思いますんでね、 あのさっき言った岩原さんのことも書いてくれてましてね、
はい、
今後は柳橋さやか、シンガーさやか、そして競輪実況の岩原さやかと和歌山放送のさやかトリオで頑張っていただきたいですね。
いいですね。
さやか多いですね、確かにね。
確かに多いですね、
まあそんなね、競輪中継もありましたと、
はい、
時間なくなってきましたね。山崎健人です。
山崎健人です、うん、来たんですか山崎健人か。
いや
山崎健人、超有名人が。
いや来ないです、ケンティ来ないですよ。
ケンティ来ないんですか。
ケンティ来ない。先週で河合敦君が、はい、フリーアナウンサーの和歌山放送に来たんですよ、はいはい、らしくあれに、うん、で警備のおっちゃんに、うん、一言目山崎健人ですっていう、うん、
さすがやな、
やや受けって
さすが
でもね、僕やられたと思うと、僕はもうあかんねん、ほんま反町隆史ですしか言われへんねんか。で山崎賢人さんのこともよく知らないのよ、はいはい、名前は知ってんねんで、
はいはい、
でも顔もドラマも見たことないから、はいはい、その山崎賢人ですっていうふうに言われへんの、もう反町隆史ですしか言われへんねん。
紀州のエイタはやめたんですか。
紀州のエイタは言わなくても分かってるはずやから言ってません。
なるほどね、
うん、
今の長山エイタでしたっけ、なんかね、
今ね、そうそうそうそう、はい、だからさすが可愛い子やなと思って ねいいなと思いましたね。あ、もうちょっと時間なくなってきましたね、うん、他にもあるんですけどね、
はい、
まあ、これぐらいにしときましょうか、
はい
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい
はい、ということで、まあっという間に8月、お便りまたね来週にちょっとあるんでまた紹介したいと思いますが、はい、楽しみですね明日ね。
楽しみです。
東京だって2日目何するんですか、ライブ後は。
まだね決めきれてないんですよ。
あ、そうなん、
観光もしたいし、
まあ、どうせスマホでエッチなお店調べてるんじゃないんですか。
いや今回はもうやめとこう
と。今回やめときますか、
うん、なんかもうブレるから。
あ、ブレるから。まあね、友達と行ったらまた別ですけども、
そう
もよう分かれへんけどね、ブレるから ね今回は清い気持ち
で
ライブに集中して。
そうです、そうです。
とはいえね、すぐ帰るわけにもいかんし、
うん、
ちょっとだって会社も休むんでしょ。
そうです。だ次の日、月曜日の夕方の飛行機で帰ってこようと思ってるんで、
うん、
まあちょっと遊ぼうかなとは思ってますけども、
ね、いやほんまはね、最初にそのチケット当たったって聞いた時は、はい、僕ももう東京ついていってね、うん、感想を聞くっていう収録やろうかなと思いましたし、うん、
はいはい、
あるいはまあ電話で聞くとかね、うんうん、いろいろ考えてたんですけどもね、はい、やっぱ夏休み最後の土日をそんなことに費やしてるようでは僕ももう家族がいてるのでね、あかんかなと思って、
もう胸が痛いからそこはもう家族サービスしてください、
ね、あるいは録音機を、はい、ラジコ君に託そうかなとも思ったんですけども、うん、主催者に怒られてもいけない。いや、そのライブ中の音を取るんじゃないですよ、うん、外でちょっと喋って、
ね、前後の音をね。
でもブツブツ喋ってたらおかしいやん。でも今時 YouTuber の人がいてんのかな。
いてるんちゃいます
な。あ、
なんかね、今ちっちゃいのもありますしね、録音機自体も ね、そんなんで多分撮ってる方とかもいると思いますけどね。
ねえ、まあ本当にそういう意味で明日楽しみですけども、
はい、
まあなんか結構ライブって雨降るらしいですね。
そうなんですよ、
うん、
今んとこ大丈夫っぽいん で、
うん、でも
晴れ時々曇りぐらい。
みんなおかしいって言ってるんでしょ、ファンの人は。
そうどっかで降らないおかしいって言ってるんで
ねえ。
だから
雨の用意は
一応していくつもりですよ。
どんな用意。
カッパ持って。
カッパ持って、
うん、もちろん傘あかんので。
ああ、そっかそっかそっか。
カッパ持って、
あ
とはリュックを入れるゴミ袋も持って。
あれ、なるほど。あ、楽しみですね。いやー、まあぜひね、久保ちゃんに目線があって ね
ちょっとらしくあれの話もしようかな。
そうやな、オールナイトニッポンを放送してる和歌山放送に出演してるからな、
うん、そうそうそうそう
そう、うん、そこやから。
もちろんそうです
よ。もうこの番組のお知らせもオールナイトニッポンばっかり出してるから、
うん
うん、
毎週僕の時毎回流していただいて、
毎回出してますからね、はい、
もう知ってくれてると思う。
もう知ってると思いますよ、
ねね、
うん、乃木坂合同会社も把握してると思います。
そうですよね、
はい、把握してるか。ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。